天にいます私たちの父なる神様、新しい週の初めの朝をありがとうございます。それぞれの1週間の旅路を終えて、また再びあなたが見えない御手を持ってこのところに集めてくださいました。8月最初の週の日でありますが、どうぞこの暑い夏を乗り切っていくために、また収穫の秋を迎えていくために、この時もう一度主の前に静まり、またあなたの方に心を向け、また御言葉をしっかりと聞くことができますように。聞くだけでなくて、その御言葉をしっかりと心に刻み、その御言葉に聞き従っていく中で、幸いな人生を選び取っていくことができますように導いてください。愚かなしもべが立てられておりますが、この者を清め、あなたが十字架の陰にお隠しくださり、あなたご自身がお語りになりたいことを語らせてくださいますように。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。ある神学校の先生は、説教は毎回一番下のところから一番上まで、山登りに例えますとこの1号目の辺からですね、上の辺まで、全部、そういう一番低いところから始めて一番高いところまで語った方がいいですよというようなことがあります。説教の最初に一番低いところをちょっと考えてみたいと思います。また例によってですね、下手な歌を歌います。青く沈んだ夕闇に浮かぶ街を見下ろし、この人生がどこへ俺を導くのか尋ねてみる。手に入れた形あるもの、やがて失うのに、人はそれを夢と名付け、迷いの中さまよ。非常にこの虚しい喪失感といいましょうか、手に入れた形あるものがやがて失うのに、人はそれを夢と名付けて迷いの中をさまよい続ける、そんな虚しい心を歌った歌の一つです。今東日本大震災の中で、また団塊の世代が次々と第一線を退いていく中で、この国を覆っているものの一つは喪失感ではないかと思います。せっかく汗を流して一生懸命頑張って手に入れたものが失われてしまう、一体私の人生は何だったのか、一生懸命頑張って上り詰めたその地位や名誉ポジションがある日突然なくなってしまう、普通のただの人になって、誰々なんとかってこうなんかですね、こうすごいこう権威的なものもあったにもかかわらず、普通のおっさんになったりおばさんになったりするわけですよ、ね、もしくは本当にローンを組んでですね、人生設計をして素晴らしい家やマイホームやアパートや、あるいは素敵な車やいろいろな形あるものを手に入れていく、ところが洪水が押し寄せたり津波がやってきたり、この辺の近くでもそうでした、浦安や我孫子の辺は液状化の中でせっかくのマイホームがですねぐちゃぐちゃに、 もう全部建て替えなければいけない、そんな状況の中で住めない、家があります。物ならまだいいかもしれません。でも愛する家族や愛する人をですね、失った時に人間は人生の目的を見失ってしまうかと思います。この先私は一体何のために生きていったらいいんだろうか、人生って何なんだろう、意味なんかないんじゃないか、正直者が結局バカを見るだけのものじゃないか、汗水流して働いても働いても全部失われていく、全部やがて失う、やがて過ぎ去る、やがて消え去る、そうであるならばこの世の世界は無常としか言えない、そんな思いを嫌というほど感じていらっしゃる方が増えているように思います。一国のトップの首相であってもそうですよね。ある時にはその地位を上り詰めて首相という形で肩書きが与えられ、権力が与えられます。しかしやがて次の方に交代となりますと、その人はただの人になってしまいます。いくら社長や部長や課長になっても同じようなことが起こるでしょう。やがて第一線を退いてただの人になっていきます。そんな喪失感を、虚しさを嫌というほど感じていらっしゃったとしても、聖書の中に今日もう一度希望を生み出していきたいと思っております。坂本九さんが歌ったように、上を向いて歩くならばそれは天を見上げていくということになりますが、天を見上げていくならば雲の向こう側にいつも輝いている変わらない希望を私たちは見出すことができると思います。雲の裏側では太陽がいつも輝いているように、どんなに、黒雲が立ち込めていたとしてもその向こう側には希望の光がいつも輝いております。今日黙示録の4章を見ましたが、そこにはまさに天を見上げたときに何が見えてくるのか、その映像がですね、文字として記録されております。黙示録の4章もう一度一節から見てください。その後私は見たという言葉で始まります。私は見たという言葉は非常に印象深いと思います。私は聞いたというだけでなくて実際に目で見たんです。見よという言葉も続けて書かれていきます。この見よという言葉は2節にも続けて語られていきます。見なさいという呼びかけがあるのです。それは聖書に耳を傾けて聞きなさいという言葉よりももっとインパクトのある言葉ではないでしょうか。現代は視聴覚の時代であるかもしれません。ビジュアル的にですね、目に見えるもので全てを判断してしまいやすいことがあります。テレビや映画やいろんなものがですね、もっとこう派手に、ビジュアル的に映像的に、インパクトのあるものを、作り続けております。しかしそういう時代にあっても見劣りすることのないこの映像がそこにあります。見よ、天に一つの開いた門があったと聖書はまず語り始めます。天を見上げると、上を向くとですね、天の門が開けていたんです。天国の門が。そしてちょっと前に聞きました、先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声がこう語りかけました。ここに登ってきなさい、この後必ず起こることをあなたに示そう。そしてその声が聞こえていた時に、たちまち私は御霊に感じたとあります。おそらく聖なる神様の霊が豊かに注がれて恍惚状態になって、肉体は地上にあっても天に霊が引き上げられていく、そんな体験をしたものと思われます。たちまち私は御霊に感じた、すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、 そのように語っていきます。黙示録4章は今も天におられる万物の創造者なる神様の御座とその周りの現実を描写しております。ちょっとですね、このぐちゃぐちゃした絵を持ってきたんですけど、この黙示録を読みながらご自分でこう絵を描いてみたらいいの。スケッチとかイラスト、漫画好きな人はその絵コンテみたいな形でですね、どういう絵になるのかなと、これを想像しながら、読んでいただくと面白いかと思います。天に一つの御座があり、その御座についている方がいらっしゃった。神の御座が天の真ん中に、そこにありました。そしてその御座についていらっしゃる方がいらっしゃいました。さて、その方は碧玉や赤目ののように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。今だいたいパワーストーンだとかそういうことでですね、なんか不思議な石、珍しい石という形でそういう宝石のようなものが出てきますが、碧玉や赤目の、碧玉というのはジャスパーと英語で言われるらしいんですけども、何かゲームの中にですね、モンスターをなんか飼ったりする映画のゲームの中にその碧玉とかっていうアイテムが出てくるらしいんですけども、いろんな色がその成分によって違うそうです。しかしここで表されている色は、おそらくそのミザについていらっしゃる方はこの赤い色を基調にして、この赤目のような碧玉のような、そういうこの赤い光に包まれていたような方であります。そしてその御座の周りには緑色のエメラルドのような虹がですね、こう囲んでいたんです。おそらくこの立体的にですね、こう囲んでいたと思います。そしてに囲まれたその御座についていらっしゃる方が真ん中にいらっしゃいます。そして4節、その方の御座の周りに24の座がある。360度を24で割りますと15になります。ですからちょっと絵を描くのにですね、大体15度の間隔で、順番にこの周りをですね椅子で取り囲むわけです。そうするとですね、ちょうど24に椅子が置けます。その御座を取り囲むようにして 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24 の御座が、その椅子がですね、その真ん中の御座を取り囲むようにして24の椅子がそこにあったということです。そしてそれらの椅子には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていたと、またこれもですね、金色の冠をかぶっている、そして白い衣を着ている人がそこに座っている、24人というイメージが浮かんでまいります。非常にビジュアル的ではないですか。ちゃんとその人の着物の色まで指定されてくるんです。どういうものを頭にかぶっているのか、そして24人の長老たちというのは非常に象徴的な数だと思います。おそらくそれは旧約聖書の時代のイスラエルの12部族の長の12人、そして新約時代の使徒たち12使徒、その12+12を合わせて、新約と旧約を合わせたその代表者たちがその24の御座にこの神を中心にして取り囲むように24の御座がそこにあったということです。そして御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。その中心におられる方のところからですね、かなり埼玉も、雷が激しくなるところですけども、稲妻、声と雷鳴が起こる。もうピカピカッと光ってですね、ガーッとものすごい音が、そのような声が聞こえてくるというのです。そしてその御座の前にはちょうどこれと同じようにですね、7つの灯火が、御座の前には7つ灯火がこう輝いている。その7つの灯火が神の7つの御霊であると、紹介されております。5節です。 そしてその方の御座の前には海のようなものがありました。水晶に似たガラスの海のようであった。6節に記されています。その海のようなものが、周りの長老たちとその神様の御座とこう隔てているような、そのような状態になっています。そして御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいたと、そのように記していきます。これをコンピューターグラフィックスで表すと面白いかもしれないと思うんですけど、ね、とにかく不思議な4つの生き物がですね、その御座を取り囲むように4つの生き物がいたんです。第1の生き物は獅子、お牛のようだ。第2の生き物は、ごめんなさい、獅子というのはライオンです、第1の生き物はライオンのようであり、第2の生き物はお牛のようであり、第3の生き物は人間のようである。そして第4の生き物は空飛ぶワシのような、そんな、顔を持っていたということです。しかもその4つの生き物にはですね、それぞれ6つの翼がある。その6つの翼を持ってですね、しかもその外側にも内側にもまたそこにも目がたくさんあるんですけども、怖いんですけども、前にも後ろにもこう至る所にですね、目がたくさんついてるんですけども、その4つの生き物が昼も夜も絶え間なく飛び回りながら叫び続けているというのです。8節の言葉です。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、ホーリーホーリーホーリー、神であられる主、万物の支配者、昔いまし常にいまし後に来られる方、今いらっしゃる方。そしてそれらの生き物が永遠に生きておられる御座についていらっしゃる方に栄光誉れ感謝を捧げるときには、その24人の周りを取り囲むように座っていた長老たちがですね、その座を離れるんです。その座から降りてですね、その前にひれ伏して、そして頭にかぶっていた金の冠も差し出して、そして礼拝をひざまずいて拝んでひれ伏して、神を御座の真ん中に、その中央にいらっしゃる方に礼拝を捧げていく、その姿が11節にあります。24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。11節、主よ我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。そのようなイメージが、この天の上で実際に神様の座っていらっしゃるところ、その神様の周りに、その光景が記されております。万物の創造主という題を今日つけさせていただきましたが、その4つの生き物がその万物を代表する生き物であるかと思います。まず野の獣、野獣の代表として、百獣の王と言われるライオンがですね、獅子が、そこに代表として、あるかと思います。家畜の代表として牛や、豚やいろんな家畜がいますが、その家畜の代表としてお牛、角があって一番強いお牛が、代表としてそこに、あります。また鳥の代表としてワシ、一番強いそのような、鳥がですね、代表として、そこにいます。そして全ての作られたもの、万物の創造の冠として、私たち人間がそこに代表として置かれているということを思います。万物を代表する4つの生き物が絶え間なく賛美を捧げ、 御座を取り巻く24人の長老たちがひれ伏して拝んでいたのは、虹が取り巻く御座についていらっしゃる永遠に生きておられるという方、宝石のように光を放っていらっしゃる万物の創造主でありました。もう一度4章の11節を見てください。今日中心的に見たい御言葉をそこに、主語の中にも記しております。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。 You're worthy。 あなたは本当にふさわしい方です。栄光と誉れと力を受けるのに、なぜならあなたはすべてのものを、万物を、目に見えるものも目に見えないものもすべてを作られた方、作り主、メーカーであり、デザイナーであり、クリエイターである方、そしてあなたの御心のゆえに万物は存在へと招かれ作られて今そこにあるのですからと、長老たちがそんな言葉を持って御座のところに座っていらっしゃる方に礼拝を捧げております。ここで聖書が語る救いというものを改めて考えてみたいと思います。神様の子供とされることとかですね、永遠の命をいただくこととか、罪が許されることとか、孤独からの救いとか、虚しさからの救いとか、そんなふうにいろんな形で聖書が語る救いは表現できるかと思います。しかし今日覚えたいのはこの存在に関する救いです。作られたということは存在へと招かれたということです。例えばこの植物もですね、神様がデザインなさって、作られた作品であります。ところが存在というのはですね、先ほど歌ったようにやがてそのみずみずしさを失い、形あるものでありますけれども消え去ってしまう、過ぎ去ってしまう、失われてしまう、そんなものです。草は枯れ、花はしごむと聖書に語られている通りに非常に儚いものです。どんなに美しい花を咲かしてもすぐに次の日にはその花が落ちてしまう、まあ、しばらく持つ花もありますけれども、でもそんな何ヶ月も持つような花はそんなにありません。もし神様が存在へと招いて、存在として私たちを作ってくださったとしても、そのような私たちが過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、失われてしまうものだとすれば、それはなんと虚しいことでありましょうか。しかし聖書が語る救いとは、存在そのものが神様の御心に従って最終的な状態へと変えられていくということです。死を目前とした方に対する終末期の治療をターミナルケアというふうに表現しますが、このターミナル、終着、そのような言葉で表現するのがふさわしいと思いますが、存在しているものが決して滅びることのない永遠の存在へと変えられていく、いつまでも残るものにされていく、存在が成就していく、それを聖書は救いと語っているように覚えます。そしてもともと神様が私たち天地万物を作る前に、あらかじめそのような救いを創造の目的の中に イメージなさって、そしてそのような救いに向かって私たちを作り、デザインし、そして今も導いていらっしゃる、そのような御心を聖書は語っております。永遠の存在として、永遠に生きるために私たちは作られている。もともと私たちは儚い存在ではなくて、いつまでも残るものとして作られている。 いや、その存在が神様のご計画に従って導かれていくときに、そのような決して滅びることがない、失われることのない、過ぎ去ることのない、消え去ることのない確かな存在へと変えられていく、それを聖書は救いというふうに表現していると思います。なんと感謝なことでしょうか。本来私たちがそのような永遠に生きる存在として、永遠に滅びることのない、永遠に色褪せることのない、そんな存在として作られているとすれば、神様の深い愛をそこに覚えることができるのではないでしょうか。しかし今なぜ私たちがそのような救いを自分たちのものとして味わうことができないのか、その原因も見ていかなければなりません。存在の成就として、救いに向かって作られて、救いに向かって導かれていた私たち人間、その人間が神様に対して反逆を試みていきました。創造主、作ってくださった方と作られた存在、そういう関係を全面的に否定し始めたのです。私は作られた覚えがない、私は生かされている覚えもない、私は自分の力で生きていて、そして神などいないんだ、自分の存在は。そのルーツはアメーバだったかもしれないけれども、やがて猿になって、やがて人間様になったんだ、そんな自らの存在のルーツを、作り主を、メーカーさんを否定するということを始めてしまいました。私は進化してきたんだ、作られたものではない、自分で自分を救うことができる、救い主なんか必要ない、私が救い主だ、そんな形で神様と共に生きる人生ではなくて、神様から離れて自分勝手に生きる人生というものを選び取ってしまいました。そこにやがて失われてしまう、やがて過ぎ去ってしまう、やがて消え去ってしまう原因がありました。こういう植物はですね、切り花ではありませんから、かなり長持ちしています。なぜかと言いますと、この土の中に植わっているからですね、根っこがしっかり土の中に入っているからです。本来人間が作られた時に、土のようなこの栄養分であり水分も含まれている、そういう土のような神様と一緒に結びついて生きるようにデザインされていたのです。ところが人間が始めたことは、私は自分だけで生きていけると言ってですね、この茎を切ってしまって、根っこを切ってしまって、上の部分だけでその地面から離れて生きようとしたということに例えることができると思います。神様を否定し、神様から離れて自分たちだけで生きていけるんだということで、自らそのライフラインを切ってしまった。そこにやがて失ってしまう形あるものとなった人間、またすべての生き物の存在があります。しかし聖書の神様は本当に憐れみ深い方です。速やかに枯れてしまって死んでしまったような、そんな私たちをもう一度命に接ぎ木をして、もう一度神様と共に生きる中で、その存在が永遠を受け取っていく、そのような 神様の救いを聖書は語っております。今日のところは神の子羊としてのイエス・キリストのお姿は出てまいりませんでした。しかし五章に入っていきますと、告られたと見られる子羊、私たちのすべての罪のために人となって訪ねてくださり、人となって心の扉を叩いてくださり、そしてすべての私たちの罪のために十字架にかかって血を流し、また復活なさって今も生きていらっしゃる救い主キリストであられるその方のことについて御章は語っていきます。もしも皆さんが人生って虚しいな、手に入れる形あるものはやがて失うのになんて虚しいんだろうか、そんな喪失感を感じていらっしゃったら、ぜひ続けて聖書をお読みになっていただきたいと思います。またぜひ私たちを永遠に生きるためにデザインし生かしてくださっている創造主なる神様のことを心に留めていただけたら感謝であります。お祈りをいたします。天のお父様、主イエスキリストの父なる神様、今日は8月7日、ちょうどこの杉戸キリスト教会の創立記念の礼拝ともなっております。今から58年前に、辻浦貞俊先生がこの地に遣わされた中で、かつて町の所有となっていた建物がもう一度教会のものとして買い戻され、ここを拠点として福音宣教の技が再び続けられた、そこから初めて早58年も経っております。しかしその間、長い間ご奉仕してくださった辻浦先生ご夫妻は、次の高内先生ご夫妻にバトンを渡され、また高橋先生ご夫妻も退かれて、このような若い者が牧師をしております。牧師にとっても本当に心血を注いで祈りに祈って築き上げたものか、そこから離れていかなければいけない、そこに大きな喪失感を覚えるものであります。神様、またこの教会が一つの大きな柱としてIGNという幼児教育の施設を持っておりましたが、それも今は閉園となっております。神様、どうぞあなたがこの教会を続けてお導きくださり、この時代にあってもう一度何のために私が先に選ばれてこのところに集められているのか、私たちが何を第一としていくべきなのか、教会の存在目的をもう一度一緒に確認していくことができますように、その中で儚い消え去ってしまう、過ぎ去ってしまう、忘れ去られてしまう、そんなこの世の中にあっていつまでも残るものを築き上げていくことのできる私たちとしてください。続く聖餐の時をあなたが祝福してくださるものと感謝し、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。